私たちは近代化や合理化を通じて、人間として本来持っている基本的に大切なものの上に、学歴とか経済力とか便利さとかをオプションのようにプラスアルファの価値として身につけてきたわけです。回復するということは、人間が人間であるために、そういう背負わされた余計なものを一つずつ取り去って、本来の自分を取り戻していく作業なんです。何をしたらよいか、何をしてあげなければならないかではなく、何をしない方がよいか、何をやめるか、つまり足し算ではなく引き算がベテルの家のキーワードです。それが降りていくということでもあり、そうすることによって人間が本来持っている力を発揮できるようになっていくという考え方なのです。これは、今年、太郎次郎社っていう本、出版社から横川和夫さんっていうフリージャーナリストが、大変有名になっている浦川のベテルの家を何年にもわたって取材してまとめたレポートですね。その本の題が、降りていく生き方という題なんです。で、一冊を全部読んでしまったんですが、まあ壮絶な回復のための戦いといいますか、やり取りがあるんですが、しかし、それぞれにみんな場を得ていくっていうプロセスが示されて、そして読み終わったときに、聖書の背の字も、神という言葉も、キリストも、全然出てこないけれども、これがキリストの示された生き方なんだなということを、痛感させられる本です。つまり今日は十字架の主こそという題をつけたわけですけれども、私たちの信仰の一番ポイント、それは十字架につけられて、そして死んで葬られ三日目によみがえられた主キリストこそ私たちの主だっていう、その信仰の一番の原点を確かめるときなのですけれども、今日の使徒書、使徒言行録2章の22節から36節までに目を留めていただきますと、このいわゆる聖霊降臨説というのに入りますと、中心聖書が使徒書に変わります。ですから、4つの聖書の箇所が毎礼拝で読まれるわけですけれども、この聖霊降臨説の間は、主として使徒書が中心になって、説教がなされるわけです。で、ですから今日は使徒言行録2章の22節からなのですけれども、ペンテコステ、聖霊降臨の出来事があって、そしてそれに続いたペトロの説教の内容が示されているわけですが、この中で23節にこのイエスを神はお定めになった計画により、あらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。というふうにペトロが言います。そして最後のところ36節にまた念を押すかのように、だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。というこの強調点の言葉が、この2000年の歴史の中で、まあもっと早くからそうですけれども、イエスを殺したのはユダヤ人だと。あなた方、あなた方って、この ルカによる、まあ、著者のルカはユダヤ人を厳しく糾弾しているわけですね。ですからそれがずっとまともに受け止められて、ユダヤ人はイエスを殺したひどい人ということで、もう今日に至るまで、いわゆる潜在的なユダヤ人差別、その典型が第二次大戦のあのナチスのホロコーストですね。そういう600万人も殺されたっていう、まあそういうことにつながったんですが、ここの確かにこのルカはそのようにユダヤ人に向けて言ってるわけですけれども、ここはもっと厳密に言えば、あなた方ってのは読む私たちを含めて人間はっていうふうに読み取らなければならないというふうに思うのですね。そして確かに十字架につかれたイエスによって私たちの罪が許された、これをキリスト教では贖罪信仰と言います。だからこれは大切な信仰なんですが、私たちで自分の功績で神様に良しとしてもらうんじゃなくて、イエス様が代わって死んでくださったのだから、それで神様を受け入れてくださってる、それはその通りです。大変大事な信仰なんですが、その贖罪信仰ともう一つ背中合わせに大事なことは、十字架のキリストがお示しになった生き方を生きなさいっていうためにイエスがこの死を死なれた。つまり人間がどのように生きてどのように死ぬかっていうお手本をイエスが示しておられる。だからヨハネによる福音書では、私は道であり真理であり命であるというふうに言われている。つまり私のように生きるんだよ、この具体的な生き方を示すために神は人となられた。ですからそのイエスがお示しになった生き方を私たちが受け止めて、そのように生きていくっていうことがなければ、贖罪信仰だけの場合にはどうしても自己満足的な独りよがりの信仰になるんです。私は洗礼を受けて罪許されている人、あなたはまだ洗礼を受けて許されてない、地獄に行きますよっていう、そういうふうな、もう自然にそういう見方ができてしまうんですね。だからそれがある意味でキリスト教の傲慢を生み出したというふうに考えてみる。だからイエスが十字架で死なれたことのもう一つの大事な側面、それはこのように生き、このように死になさいっていうこと。だけどそうするとうわぁ厳しいというふうに、思われると思うんです。しかしそのイエス様の場合は極端から極端です。神の子が最もひどい地獄の子としての生涯の終わりをお示しくださった。だからどんな人にも全部当てはまるようにということがあるわけですが、それを普通の言葉に言い直すと、今日のあの本の題、降りていく生き方というところにつながるというふうに思うのです。つまり私たちは信仰者もそうです。やっぱりね、良いことを良いことを、信仰に良いことを、だからもっと聖書を学んで、もっと努力していいことをして、それを積み重ねてって、そのことが大事だというふうに思いがち。そうすると、今度はその良いことがなかなかできない人は自然に劣等感になって、世間でひょっとしてあなた教会行ってますなんて聞かれて、なんか偉い秘密を暴かれたね。いやいや、まあ一応言ってますけども、私のことをクリスチャンと思わないでくださいとかって、妙な言い訳をしなくちゃならなくなるんですね。つまり、イエスがお示しになったことは、良いことを一生懸命しなさいよ、じゃなくて、私が捨てたようにあなた方も捨てなさい。そのことが永遠の命につながる。つまり、それを実践しているのが、浦河町にある、あの、ベテルの家の生き方じゃないか。つまり、これは、 本当に地方のですね、小さな教会です。もう礼拝は多分一桁で守ってる。最近少し増えたかもしれませんけれども、そういう小さな教会です。しかし、その教会が地域にあって、つまり、精神障害者に使えるということを、教会の旧街道を使ってやり始めて、真剣に取り組んだ、向谷千幸義さんという人、この人なしにはこのことは起こらなかったと思うんですが、その人が、いわゆる精神医学の医療法も大きく変えていくほどに、去年だったか国際会議もあってですね、世界的に認知されたそうです。で、病院の国立の、いわゆる赤十字の病院の精神医科長の川村先生っていう方が発表に行くわけですが、川村先生が発表に行くときには必ず、この、向谷さんはお医者さんじゃないんです。なんていうんですか、相談に乗る人ですね。だから、その向谷さんだけじゃなくて、患者さんを何人か連れていくんです。そして、二人、三人、先にそれらの人に話してもらった上で、川村さんは足りない。私はこの裏側で、私は病気を治せない医者だよってずっと言ってきましたって言うんですね。で、治すんじゃなくて、治すっていうふうになると、なんか医者が生殺与奪の権を握ってようになる。医者次第っていうふうになるんだけども、治すのは自分の力なんだと。特に精神的な障害っていうのは、本人のその気持ちがとっても大事なんだっていうことで、それでどんなことが起こってもそれはダメっていうことを一度も言わない。それから叱ることもしない。で、何度発作を起こしても、それで困ったねって言わないんで、前よりは良くなったよっていう言い方の中で、つまり患者の人たちが、発作を起こすことを恐れなくなって、一緒に暮らすようになる。幻聴が聞こえるようになる人には、これを幻聴さんって呼ぶようにしてですね。そして周りの人たち、ここでの医療の特徴っていうのは、お医者さんと患者だけじゃないですね。患者さん同士の交わりと、そしてカウンセラーがいてっていう、そのみんなの共同の、これは、なんて言いますか、カンファランスと呼んでるの。週に一回必ずやってるんですよ。そして、それを、怒った人は必ずそれを話す。自分にこういう幻聴さん。な、みんな、どういう幻聴って聞くと、私の可愛い人が、いよいよ襟裳岬から、宇宙船乗って、行くから早く来いって言ってるって。そうしたらみんなが、そんなバカな、それはおかしいよっていう人一人もいないんです。おお、すごいなって。それで、どうしてまた行きたいのって、行きたい。そうか、でも宇宙船の免許を持ってるって、いや、ない。そういうふうに話を続けるんです。みんなその、幻聴に乗っかった話をそのまま続けながら、絶対に責めないで。そして、どうしたらいいかねって。結局、最後には、もう一回入院するかっていうふうになって、自然に自発的に入院する。患者さんたちも入退院を繰り返すことをちっとも恥ずかしいと思わない。で、その入退院も川村先生おっしゃるのには、その患者さんのグループのカンファランスの中で、この人入院した方がいいよって言った時にスーッと入れて、それから病院でもカンファランスがあるんですけども、もうこの人退院でいいんじゃないのとかっていう、そういう意見によって入退院を繰り返してる。だそうです。だから、つまりそういう自分のそのまんまを人の前に発表するっていう、そしてそれを誰もけなしたり、それはおかしいよっていう人が一人もいない中で、それで必ずみんな同病の人ですから、俺の時はこうだったよ。 って、それは苦しいよな、とかって言いながら、誰も責める人がいないときに、何でも言えるようになっていく。そして自然に解放されていくんですね。だから、今の医学の中で完全に治癒できないっていう病気もあるらしいんですけれども、でも、程度が必ず収まってくる。だから、そういう発表に行く人も、発作を起こす人が一緒に行くんだそうです。行ってるんだそうです。私もつい2日前にやりましたとかって言いながら、だからみんながびっくりする。今のその医学の傾向っていうのは私は素人ですけれども、なんかやっぱり脳の科学が進んでいって、脳の働きがこうなる。で、それをするにはこの薬だっていうふうにして、非常に薬に依存する治療法が進んできて、それにずっと傾いてるんだそうですが、もう一つはヨーロッパ型って言って、この裏側でやってるような、現状のことを、ヒアリングボイスっていうふうに呼んで、ただ声が聞こえるだけっていうふうに呼んで、いけないこととかって言わないんですね。だからその現状さんが、悪い現状さんからだんだんいい現状さんに変わってくるんだそうです。みんなで話してるとね。で、回数が減ってくるっていうふうになる。つまり、このあるがままを受け止めながら、互いがみんなを許し合っていく。これが、キリストの示された交わり。人間、このように生きなさいっていう生き方。だから、浦川教会、浦川伝道所の礼拝は少ないかもしれないけれども、地域ぐるみ、キリストの示された生き方が浸透していって、これはいいな、っていうふうに変わりつつある。っていうのをね、読んで、私は大変感動しました。だから、礼拝に何人集まるか、じゃなくて、招かれた私たちがどのように生きるか、だから何を得ようとするんじゃなくて、どれだけ、これもいらなかった、これもいらなかったって脱ぎ捨てながら、人と共存できるかっていうことが基本になるんじゃないかな。今日の、教会の指針という主題ですけども、それは、得ようと思うものは失い、捨てるものは得るぞっていうキリストが示された、この逆説的な生き方が、基本なんだっていうことを私たちもしっかり受け止めたいというふうに思いました。お願いしましょう。聖なる御神様、主イエス・キリストが十字架の上で、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかという地獄の叫びをされながら地上での生涯を終えられました。神にも人にも捨てられるという状況の中でなお神の懐にあることをお示しくださいました。だから私たちに恐れることは何もありません。こうでなければならないというのではなくて、私たちの身についた余計なものを少しずつ剥ぎ取って、そしてあなたがそのであるのにどんなに大きな恵みを備えているかにいつも気づいていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。Amen.